明けましておめでとうございます、はい。2026年はこのコロサイ人への手紙の1章3節から6節までを一緒に学ん でこのクリスチャンという私たちのこの在り方というか考え方、生き方、これの肝、何が一番大切なものなのか、聖書は何と言ってるのかについて、一緒に学びたいと思います。一言になります。天のお父さん、新しい年の初めにイエス・キリストの御名によって一緒にここで集まれること、あなたを賛美し、あなたを礼拝し、共に御言葉を学び、成熟を目指したり、クリスチャンというものは何なのか、何を信じているのか、そういう肝について一緒に学べることを心から感謝します。どうか私たちの理解をあなたがお助けください。聖霊によって私たちの心の深いところに理解を与え、また思いを与えてくださって、あなたに応答する力もどうかお与えください。新しい年がこの少しでも成熟を目指せるような、少しでもそのイエス・キリストを信じるということ、またキリストの弟子となっていくこと、クリスチャンであること、そのことについて理解する年となりますように、どうぞ導いてください。御言葉を分かち合う私にもあなたの力と知恵を与えてください。あなたが語ろうとしておられることを余すところなく語ることができますようにお助けください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。まずは、コロサイの1章3節と4節をお読みします。私たちはいつもあなた方のために祈り、私たちの主イエス・キリストの父なる神に感謝しています。それはキリストイエスに対するあなた方の信仰と、すべての生徒に対してあなた方が抱いている愛のことを聞いたからです。パウロはコロサイの教会、コロサイの人たち、教会というのは建物というよりも 人の話ですから、その人々のために、人々について感謝しています。でその感謝しているということの中に、そのコロサイの教会のために祈っていると言っています。パウロはそのいろんなその教会と関わっていて、で教会の立ち上げっていうか、そのパウロがその町に行って、その人が救われて、そしてそこで教会が立て上がっていくっていう、人間関係が立て上がっていくことに、神が使ってくださいました。なので、そういろんなその教会の一つ一つを覚えてて、その一つ一つの教会のためにこの人祈ってるんですよ。いつもって書いてあります。英語だと always です。Always っていうのは、その、どういうことかっていうと、毎回ってことです。毎日っていうよりも毎回です。だから、祈りとか、感謝とか、その神に向かって、その祈ったりするときに、感謝するときに、その、いつも、そのたんびに、その都度、その都度、だから一日に何回もかもしれないです。一日に一度あなたのために祈りますみたいな、そうなるとなんかこのね、戒めですよ。to do list とかチェックされていく。コロサイの教会祈った。はい。コリントの教会祈った。エペソの教会終わりみたいな。ああ、今日ガラテヤまだだみたいな、そんなんじゃないんですよ。そうじゃなくて、その神に心を向けるたんびに、祈るたんびに、何か感謝するたんびに、ああそういえばコロサイの主にある兄弟姉妹はこうだったな、ああだったなということを感謝したり、そしてこの人たちの守りとか祝福とかを祈ってるんですよ。いつも祈ってるんだ、そしていつも感謝してるんだって。この一章の、コロサイの一章の7節と8節を見てみると、今読まないですけど、エパフラスという人が出てきて、このエパフラスという人がこのコロサイの人たちにイエス・キリストの福音を述べ伝えて教会が始まったことが分かります。そしてちょっとページめくってもらうと、2章の1節を見てみると、あなた方とラオデキアの人たちと、その他直接私の顔を見たことのない人たちのためにもっていうふうに書いてあります。だからコロサイの人たちとパウロって面識がないんですよ。会ったことがないんですよ。それなのに会ったことがない人のことを祈ってたり、そしてその感謝してたりするって、なんかすごくないですか。一度も会ったことないんですよ。知ってはいるんですよ、聞いて。だけどそのいつも祈って感謝するぐらい、そのよっぽどなこの理由があるはずなんですよ。じゃあ何をもって感謝してるのか、何のために祈ってるのか、その何がパウロにこのいつも祈るとか、いつも感謝するということにさせてるかっていうと、この4節にありますね。コロサイの教会のイエス・キリストに対する信仰ですよ。そして全ての生徒に対して抱いている愛だって。パウロという人は使徒ですよ。使徒というのは使わされるものって意味があります。だから使わされてイエス・キリストの福音を述べ伝えるんですよ。だからイエス・キリストの福音を述べ伝えるものが一番美味しいと思っていること、 それはその伝えた人たちがイエス・キリストに対する信仰を固く持っていて、そして互いに愛し合う愛があることなんですよ。大きな教会を建てるとか、何百人が集まるとか、目標の献金額がどうのこうのとか、そういうの一切ないんですよ。どんなに何がしょぼかったとしても、どんなにその人が少なかろうと何だろうと、そこにどういう人たちが集まろうと、そこにイエス・キリストに対する愛、その信仰と、そしてお互いに対する愛をパウロが聞いたりするときに、見るときに喜ぶんですよ。新約聖書のほとんどはもう3分の2は 彼のその手紙ですよ。で、その彼が教会の、ね、初代教会のリーダーの一人である彼が一番求めているもの、そして会ったこともない人に対してその感謝してたり祈ったりするようなそのモチベーションになるもの、それは私たちその教会の一人一人のそのイエス・キリストに対する信仰とお互いに対する愛なんですよ。で、この愛というのはその兄弟愛の愛じゃないです。フィラデルフィアっていうそのギリシャ語は使われてないです。ギリシャ語フィラデルフィアっていうのは兄弟愛です。お互い兄弟として愛し合うっていう。それは使われてなくてアガペが使われてるんですよ。第二ペテロの一章5節から7節。で、ペテロはこれ書いたのはパウロですけど、ペテロという人がその第二ペテロの一章でこう言ってます。こういうわけですから、あなた方はあらゆる努力をして、信仰には徳を、徳には知識を、知識には自制を、自制には忍耐を、忍耐には経験を、経験には兄弟愛を、兄弟愛には愛を加えなさい。この兄弟愛というのがフィラデルフィアですよ。だ、兄弟愛というのはある程度、ある意味そのギブアンドテイクな面があります。同じその群れに属しているから、同じ種にある兄弟姉妹で同じその思いを持っているから、その愛すると愛してもらえるというような、そのようなそのギブアンドテイクのようなイメージがあります。でもこの愛っていうそのアガペというのはそのギブアンドテイクじゃないんですよ。ギブアンドギブなんですよ。神がそのようなにしてくださったように、私たちがその神に応答しなかったとしても、イエス・キリストのことを信じなかったとしても、神は私たちにその愛を注ぎ続けてくださる方なんですよ。イエス・キリストのことを全く知らない人たち、その意図して私はイエス・キリストなんか信じないという人たちに対しても、神はその人に対、その人たちに対する愛を失うことや、そのちょっとも欠けることもないんですよ。ギブ&ギブだから、神は愛だって言ってますよ、ヨハネは。だからそのご自分のご性質として愛する方なんですよ。で、私たちがどうのこうのではなく、神が愛される方なので、そのとにかくこの愛が一人一人に注がれてるんですよ。それをこちらが気がついて、それを受け取ろうとするかどうかなんですよ。だからボールはこちら側にあるんですよ。神はもう私たちに愛するというその愛を投げてくださってるんですよ。全ての人がその神の愛が投げられてて、それをどうするっていうふうに問われてるわけです。気づいてる気づいてない関係なくね。コロサイの人たちはこの愛をアガペのお互いに対してギブアンドテイクでもなくて、もうギブアンドギブアンドギブ愛するってことに取り組んでいるんですよ。で、これをパウロは喜んでるわけです。で、誰に対して感謝してるかというと、キリストイエスの父なる神に対して感謝してるとあります。なぜ神に対して感謝するかというと、これエパフラスに対して感謝してないんですよ。よくやったな、エパフラスって。私が行かなくてもお前がこうやってやってくれたんだなって。使徒でもないのにな、お前みたいな。そんな感じで、その、斜め上から話してるんじゃないんですよ。そうじゃなくて、その神が、信仰と愛をこのコロサイの人たちに与えてくださったって。だ、信仰と愛というのは、神が聖霊を通して与えてくださるものなんですよ。自分たちの力でなんか悟ったり、自分たちの力でこのなんか得たりするようなものじゃないんですよ。信仰と愛っていうのは。第一コリントの12章の3節、これはここに出てこないですけど、誰でも聖霊によらなければイエスは主だって言うことができないってあります。だから聖霊の助けが必要なんですよ。イエス・キリストを信じるってことでさえも。頭ではある程度理解できます。ある程度その福音というものとか何を信じるかということを聞いて、今もそうですけど、頭である程度整理することができます。でも本当に信じるってことになると、もう助けが必要なんですよ。見ないものを信じるっていうのは助けが必要ですよ。 で、聖霊が私たちが神の子供であることを証しするとローマにも書いてあります。8章です。だから信仰というのは、チャック・スミスさん曰く、聖霊が神の真実を心に確証してくださる結果だって。教えてくれるんですよ。その、御言葉を聞いてたりすると、なんか、あ、そうかもしれないって思うんですよ。あ、これってめっちゃいいかもって。私、イエス・キリストを、その、イエス・キリストを信じるきっかけというか、神を信じたときに信じるきっかけ、直接的なきっかけになったのは、エペソの1章の3節と4節を読んだときです。その時、その、私、クリスチャンホームに育って、で、その、教会の裏みたいなところで、隣で、その、育ってたので、その、教会っていう存在が当たり前で、日曜日に教会行くことも当たり前のように育ちました。だけど、私のその信仰っていうのはそこにはなかったです。その、ルーティーンで行ってたから、日曜日になると教会に行くみたいな。その時はあんまり覚えてなかったけど、信じるようになってから分かりました。ただの、習慣的なものだったんだなって。何の信仰もなかったや、その時って。信じるとか言ってたけどね。でも、その、なぜ私が、クリスチャンホームに生まれたのかっていう問いが私の中にある。なんでだろうって。なんで普通の家族に生まれなかったんだろうって。ずっとなんか、なんでだろう、なんでだろうと思ってました。そしたら、そのさっき言ったエペソのその御言葉に書いてあったんですよ。神がこの世界の元に置かれる前から、見舞いで、神の見舞いで清く傷のないものとして、その、しようとしたって。だからこの手にある一切の霊的祝福を持ってあなたを祝福したんだって。で、その時に、私のリアクションは、お、神がこの世界の元に置かれる前から僕のことを選んだんだったら逃げられないじゃんって。じゃあ信じるかってなったんですよ。これって、理性的な話じゃないんですよ。でも、理解してるんですよ。神が愛してくださってることや、神が私のことを選んでくださったのかっていう、この、すごい深いこの納得があるんですよ。で、この納得から来る感謝とか感動とかが涙になって出てくるんですよ。溢れてきたんですよ。意味がわかんないですよ。だけど、はっきりと信じたんですよ。そこに書いてあることが事実だってことを。で、これっていうのは、その聖霊の働きなんですよ。私その後1週間以内に自分の大学の友達に一人だけに打ち明けましたよ。こういうことがあったって。すっごいドキドキしながら、私が感動したその御言葉の箇所を開いて、ここを読んで、俺、キリストのこと信じようと思ったんだって。読んでくれたんですよ。で、何なのって言われました。そういうもんなんですよ。なんか、聖霊の助けとか。でも、この理性では、理解はできますよ。言葉はわかる。けど、そこから先っていうのは、なんか、神がプレゼントしてくださるんですよ。あ、そうかもしれないっていう、この、なんか不思議な納得感というのが、その腹に落ちてくるんですよ。それを求めるか求めないかなんですよ。聖霊を求めるかどうかっていうのは。聖霊は全ての人に与えられるって。求めたら与えられるんだって。本当に信じたいって思うんだったら、その、聖霊をくださいって。聖霊によって、この、そうなのかっていうこの納得を与えてくださいって。そしたら私たちのこの、人知を遥かに超えた神のイエス・キリストの愛っていうのを、なんか受け取れるんですよ。不思議と。だから私たち救われるっていうか、そのイエス・キリストを信じるってことは、こう神業なんですよ。だからパウロはこのコロサイの人たちがイエス・キリストに対するその信仰を持っていることに関して感謝してるんですよ。またそこには愛があるって。愛というのは、これもまた御霊の実です。ガラテヤの5章にありますね。御霊の実というのはまず愛だって。愛の中には喜びがあって平安があるんだって。さっきのそのコロサイの人たちが兄弟愛、ギブアンドテイクとかじゃなくて、ギブアンドギブアンドギブだっていう、相手が何と言おうと、どんな態度を取ってこようと、愛するってことをそのやめないんですよ。追求し続けるんですよ。それは彼らが強いからじゃないですよ。そうじゃなくて、その御霊の実だから、その内からその湧いてくるんですよ。思いが、聖霊が与えてくださる思いなんですよ。で、これもまたプレゼントなんですよ。その愛の実を結びたいと思うかですよ。だから信じたら神の愛が流れてくるんですよ。ドバーって。この希望は失望に終わることはありませんって。 なぜなら神の愛が私の心に聖霊によって注がれてるからだって。だから聖霊が、信じるってことは聖霊が与えれるってことでもあるんですよ。そうすると、その聖霊が私たちの心に、神が私のことを、私たちのことを愛しておられるということをもう、溢れんばかりに注いでくれるんですよ。教えてくれるんですよ。マジっすかって。そしたらもうなんか感動するんですよ。溢れてくるんですよ。そして、そのここに喜びがあって、平安があるんですよ。だから愛するということは義務とかじゃないんですよ。私の性格とかじゃないんですよ。そうじゃなくて、聖霊が私たちのうちで働いてくださって、神の愛を教えてくれて、で、それがその形になっていくのが愛なんですよ。だから愛というのはある意味抑えきれないんですよ。相手に対する愛というのは、はぁ、愛するかとか、はぁ、もう親切にするかとか、そんなんじゃないんですよ。もちろん最初その向き合う時にはそういう思いはあるかもしれないけど、でも祈ってその愛を与えてくださいって。そうすると、その愛が与えられ始めると、この内側から湧いてくるものなんですよ。だからそこに何のなんか頑張りとか、なんか苦しいとかっていうのはそこにはないんですよ。愛が湧いてくるときには。愛が湧いてくるまで、精霊がによってその愛が与えられていくまで、注がれてくるまで、そのうーってその必死こいて、もう必死に祈る必要はありますよ。あらゆる努力をする必要はありますよ。けども一度注がれて一度溢れたら、もう何もしなくても出てくるんですよ。そのようなキリストに対する信仰とお互いに対する愛というのは神業だから、それを見てパウロは感謝してるんですよ。信仰というのは行い、愛するという行いが伴うものです。ヤコブは、ヤコブさん、イエスの、お父さん違いの兄弟のヤコブさん、この人もともと信じてなかったんですよね、イエスキリストのことを。だけど後々イエスキリストを信じたんですよ。おそらく復活の後に、イエスキリストが復活された後に会ってはっきりと信じたんですよ。自分のお兄ちゃんと思ってた人が、一応お兄ちゃんだけど、いや違うかみたいな、この方こそキリストだって、自分のことをしもべって呼んでますよ。キリストのしもべ、ヤコブからって。でこの人は行いのない信仰は死んでるって言ってます。ヤコブさん、自分は死んでたのにね聖霊によって変えられて、あれ結構厳しいこと書きますよ、この人。だけど真理ですよ。神のことを、またイエス・キリストのことを信じていると言っておきながら、私の中に行いとして愛がないんであれば、その信仰は死んでるって。信仰が与えられ、聖霊が与えられ、神と父と子としての親しい関係が始まるんですよね。神に愛されていることや、神に受け入れられていること、許されていること、そのことを信じて、平安があって喜びがあって、それから何も生まれないってことはないんですよ、本来。そもそもイエス・キリストが、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいと言われているわけだから、それに向き合わないってことは、その信仰はどうしたのってヤコブさんは言ってるわけですよ。行いが全くないって、確かに信じるというその信仰によって義と認められるよねって。で、義と認められて、そして救われたとしたらありがたいって思わないの？そこに何の行いもないって、その信仰って大丈夫？っていうふうにヤコブさんはツッコミを入れるわけですよ。その親しい関係というのが、聖書の言う永遠の命ですよ。永遠に神とその親しい関係に入れられるという、その永遠の命、親しい関係にとどまり続けると、アガペに向かっていく思いとか力とか、また具体的な行いが聖霊によって与えられるんですよ。コロサイの教会には神が聖霊によって与えるこの信仰と愛が豊かにあったんですよ。だからパウロは喜んでるんですよ。で、私たちクリスチャンとして、またイエス・キリストの体、教会として、私たちの間に見られるべきものというのは信仰と、その信仰に伴う行い、愛ですよ。それを目指したいです。私イエス・キリストのことを信じてます。神との親しい関係があります。毎回日曜日来ます。 他の人とは別に関わらないけど互いに愛し合わないと、互いに愛し合う関係にはありますけど、キリストに対しては別にいまいちかなみたいな、その愛ってアガペの愛なんでしょうかって、教会に私たちが求める、また聖書が求めているものというか、神が与えたいものは私たちの関係に、キリストに対する信仰と愛です。互いに対する五節、信仰と愛はどこから来るのか。それらはあなた方のために天に蓄えられている望みに基づくものです。あなた方はすでにこの望みのことを福音の真理の言葉の中で聞きました。望みというのはエルピス、カルピスじゃないけど、ギリシャ語だとエルピス、エルピスというのはどんなその願いとか望みかという、望みってこうなるといいなとか、あんなこといいなじゃないです。できたらいいなでもないです。そうじゃなくて、その絶対にこうなるんだという、神が約束してくださってるから、神の約束に基づく確実な将来のことを望み、このエルピスというふうに、いう言葉を使ってギリシャ語は表現しています。絶対にそうなるっていう確信を伴った望みです。期待するとか、こうなるといいのにな、明日晴れるといいな、そういう期待じゃなくて、絶対にそうなるっていうその期待です。望みの本質は天にあるんだって。ペテロはこう言ってます。第一ペテロの一章の4節、朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐように天に蓄えられているって。天に宝を積みなさいって。最終的に私たち、そのこの地上でどのように生きてっていう、その神に応答するとか、イエス・キリストを信じて互いに愛し合う、それがどこに向かうのか、天に向かうんですよ。私は別に投資とか株とかやってませんけど、そういうのをやってる人っていうのはリターンがあるからやるわけでしょ。報いというかね、何もないのに投資する人いないでしょ。自分のその勉強するときにも、その自分に投資するんですよ。本を読んだりするのも自分に投資するんです。それが何かになるからですよ。何にもならないってことが分かってたら何もしないですよ。そりゃ意味ないですもん。だから私たちのこの、その歩みというのも、キリストを信じること、そして互いに愛し合うことっていうのも、その報いとして神が用意しておられるのがあるんですよ。それをいつ受け取るかっていうと、次の世界を受け取るんですよ。そこに望みがあるんですよ。確かにその、一部を、前借りとかじゃないですけど、その一部をそこから溢れてくる、ちょっとしたもうかけらのかけらをこの地上でも味わうことができます。そのかけらを味わっただけでも、なんかもうどうしようってぐらい感動するのに、これ全部味わった時にはどうなるんでしょうね。コロサイの一章の27節には、キリストご自身が栄光の望みだって。私たちの望みというのは、私たちがイエス・キリストのように変えられていくことや、イエス・キリストと同じ正しいものを、完全なものとされるという望みがあるわけだし、そしてこのイエス・キリストと共に永遠に過ごすというその望みがあるんですよ。この世界においても、この地上においても、天で完全に受け取るその関係、喜び、それは味わうことはできますけれども、この本質的なものというのは天にあるんですよ。それは、この望みというのは福音の真理の言葉の中で聞いたって、完全な救いが与えられる約束に基づく望みです。福音では、あなたは救われますって。イエス・キリストを信じる信仰によって罪が許されて罰を免れて救われますって。でも、その救われたという本当の意味での、この、その味があるところは、いつ、どこで味わえるかっていうと、次の世界で、その永遠の神の御国に入った時に味わえるんですよ。本当の意味で。そのかけらを私たちこの地上で味わうんですよ。そして、福音の真理の言葉の中で語られている望みは復活の望みですよ。私たちの命はこの地上では終わらないという望みですよ。この世界は不条理で不公平ですよ。なんで私はあの人みたいにかっこよくないのかなみたいな なんで私はあの人のようにこの能力がないんだろうか。なんで私はこのあの人のようにようなその状況とか家族の中で生まれなかったんだろうか。いろんなその妬みとか羨ましいなってもいろんなのありますよ私たち。だけど必ず神が帳尻を合わせてくださるんですよ。それはこの世界じゃないですよ。真面目に生きたらバカを見る、そんなことないですよ。この地上ではそうかもしれないですよ。でも必ず帳尻が合う時が来るんですよ。イエス・キリストを信じて互いに愛し合う、ギブ&ギブ&ギブなんてナンセンスだってそう思えるかもしれないですよ。世の中的にはそうかもしれないです。だってテイクしないと、こっちが益しないと意味ないじゃんって。益するんですよ次の世界で。それを私たち信じてるわけです。またイエス・キリストと同じ姿に変えられていく望みも、永遠にわたる神との親しい関係に生きる望みも、福音の真理の言葉の中で語られていますよ。永遠の望みというのは、私たちのキリストに対する信仰とお互いに対する愛の土台です。永遠の望みは、イエス・キリストに対する信仰を生むんですよ。救いというのは、イエス・キリストの十字架を信じる信仰によるじゃないですか。復活は、イエス・キリストが復活されたことを信じる信仰によるし、新しく生まれるというのは、イエスの約束を、聖霊が与えられて新しくそのなる、新しく生まれるというこの約束を信じる信仰によるんですよ。ヨハネは福音書の中で7章、37節と38節でこう言っています。誰でも乾いているなら、私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は、聖書が言っている通りにその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになるって。川がほとばしって流れるっていうのが、もっと適切な訳ですよ。これ、この水っていうのは何のことを言ってるかっていうと、聖霊のことを言ってるんだって。この39節でヨハネがその自分でコメンタリーを書いてますよ。聖霊によって新しくされるんですよ。新しく、深いところから、心の奥底から、喜びとか、平安とかが湧いてくるんですよ。永遠の命というのは、イエス・キリストの贖いを信じる信仰によりますよ。だからそうやってその永遠に私たちその望みがあるということは、イエス・キリストを信じてるということなんですよ。永遠に望みがあるから私たち信じるんですよ。永遠の世界がないっていうんだったら、イエス・キリストのことを信じる必要がないですよ。この世で終わるんだったらね。だってイエス・キリストを信じるということは、ただ単にこの地上で素晴らしく生きましょうっていう、そのそういう話じゃないから。私たちこの永遠にわたる世界があるということを信じてて、その世界で神と共に愛し合うという関係で、罰せられることのない、その何の苦しみもない、幸せに満ちたその神との関係に永遠に生きるというのが本番だっていう、それが私たちの持ってる信仰ですよ。この永遠の望みというのは、他の人に対する愛を生みますよ。そもそもあなたの隣人を愛しなさいというのは、自分が愛されて満足してないと人を愛することなんかできないですもん。いっぱいいっぱいだから、自分のことで、その人のことを見てる余裕ないんですよ。愛する相手からの見返りを求めたくなるんですよ。私これだけしたのに、なんであなたはって。それはその兄弟愛はあるかもしれないけど、アガペにはそれはないんですよ。とにかく与えて与えて与えるって、本当に与えるものが、与えることが受けるよりも素晴らしいって、それを地で行くというか、心からそれに同意できるかですよ。相手がありがとうって言わなくても、相手が何にも変わらなくても、これって神から自分が愛されてて、その関係の中に本当に喜んでいないと、愛するってことはできないですよ。取り組もうともしないですよ。聖霊を求めることすらできないですよ。愛することに取り組んで、神の前にいつか私たちが立つときに、よくやったなって、あなたは忠実なしもべだったなって、だからあなたはわずかなことに忠実だったから、主人と共に喜んでくれって言われたいって思いがあるから取り組むんですよ。永遠の望みというのが、信仰と 愛の土台となるんですよ。永遠の望みがあるから、私たちに与えられている家族や仕事や自分の趣味というのがより素晴らしいものになります。自分の周りがうまくいかなくても、自分が願っている通りにいかなくても、自分がこの地上で不足していても、必ず満足する時が来るっていうこの前提があるんであれば、その上に立てているのであれば、目の前のその人との関係とか、自分の趣味とか、自分の仕事とか、それがうまくいっててもうまくいってなくても、その土台はしっかりしているので、それがどう、それにその自分の目の前の状況とか人との関係にこのグラグラ揺れる必要はないんですよ。だからそのうまくいかない時だって、この愛されていること、関係が与えられていること、そして永遠の世界があること、そしてそこに私は神と共にその生きるという、その神の国に入れるっていう、その確信があるんであれば、その望みがあるんだったら揺れないですよ。なんでこんな自分だけってなっても、結局帳尻は神が合わせてくださるってところで落ち着けるんですよ。永遠の望みが信仰と愛の土台となってるんだったら、私これ書きながら思ったんですよ。どれだけ自分のこの毎日の生活の中に永遠の望みを確信してるだろうかなって、どれだけ永遠を自分の望みとして、神への祈りや感謝として持ってってるんだろうって。私の毎日の生活の中で祈る、この祈りの中に、私のその永遠を見据えた、永遠次の世界であなたの前に立てますように、あなた立って正しいものとされますようにって、永遠の世界で受け取れる、よくやったねっていう、その神の前に正しく生きることを追求した、そのことを褒めていただけるために、主人の喜びを一緒に喜べるように私を助けてくれという祈りや感謝がどこまであるかなって思うわけですよ。この世の望みと永遠の望みの割合っていうのはどれくらいかなって、別に仕事のこととか家族のこととか自分の経済的なこととか、またその健康のこととか、それを祈って求めてはダメだと言ってるわけじゃないですけども、それがあまりにも基準が多くて9-1とか10-0とかだったら、このクリスチャンとしての私たちが信じるべきもののその本質っていうのが全く捉えられてないので、バランスがものすごく悪いので、その安定しないんですよ。そして成熟に向かえないんですよ。何を信じてるか分かんないんですよ。ゴールが向こう側にあるのに、一生懸命なんか走ってるんですよ、反対側に。だからどこまで行っても、どこまで行っても助けてください、助けてくださいと言ってもゴールにつかないんですよ。だって後ろなんだもん。だ、本当にその成熟を目指すのであれば、またイエス・キリストを信じる者として歩みたいのであれば、どこにこの行き着く先があるのか、どこを目指すべきなのか、それを私たち知る必要があります。そしてこの永遠の望みというのは、その信仰と愛と同じように聖霊の力によるものです。ローマの15章13節、希望の神が信仰によってあなた方をあらゆる喜びと平安で満たし、聖霊の力によって希望にあふれさせてくださいますように。コロサイの1章の6節、最後、この福音はあなた方が神の恵みを聞き、それを本当に理解したとき以来、あなた方の間でも見られる通りの勢いを持って世界中で実を結び広がり続けています。福音はそのようにしてあなた方に届いたのです。成熟したクリスチャンに伴うもの、またクリスチャンとして目指すべきものというのは何かというと、福音の本当の理解です。福音、良い知らせ、グッドニュース、ゴスペルというのは、無病息災や商売繁盛、家内安全を保障するものではありません。そうなるかもしれないし、そうならないかもしれないです。そして福音はただ単に神に愛されて受け入れられることや、罪が許されて罰を免れることではないです。そしたら何してもいいってことになるじゃないですか。どうせ愛されてて、どうせ許されるんだったら何してもいいやみたいな。別に教会とかどうでもいいし、で自分のやりたいことをとりあえずやりますって。だけどなんかこの両親の呵責を覚えたら、お父さんごめんなさいとかって言えばいいですよねって。だそれがもし、その福音というのが愛されて、神からその私のこの汚いままを神が許してくださって、その受け入れてくださる、ただそれだけの話であれば、それで終わりですよ。 いつまで経っても自分は変わっていかないんですよ。悪いことしたら神の前に出てごめんなさいって言ったら許される。はい、よかった、それで終わるからです。私が何をしてもどんなに汚くても神は受け入れてくださる、愛してくださる。それでもし終わるんだったら、私たちのこの地上での生き方というのは何にも変わりません。だけど私たちに与えられている良い知らせ、この福音というのは永遠の望みなんですよ。天国に行くことなんですよ。福音を本当に理解すると、私たちの決勝点がどこにあるか、この天国に行くんだって、私のその生き方が今どうであれ、どんだけ苦しかったとしても何だとしても、必ずこの地上での生活の後には永遠の世界が待ってるって。今私たちが生きているこの社会というのはものすごく豊かです。もちろんそれぞれその生活が苦しいとかもあるかもしれないけど、ものすごく豊かです。このコロサイの人たちが生きていた、またこのコロサイ人の手紙が書かれたその西暦60年頃っていうのは、今みたいに豊かじゃないし、ローマ帝国がそのキリスト教に対してその迫害を始めてた時ですよ。どれだけの希望になったかですよ、彼らにとって。本来私たちにとっても一緒なんですよ。この 不完全で無秩序な世界に生きている私たち人として、完璧で愛に満ちている天国がどれだけ素晴らしいそのところかっていうことは、本来ならばわかるはずなんだけど、あまりにも物質的なものや経済的なものが豊かすぎて、それが自分の祝福としてこのすれ替わってるんですよ。すげ替えてるというか、入れ替わっちゃってるんですよ。お金があれば、仕事で成功すれば、健康であれば、家族のその関係が良ければ、それであれば私は幸せですって、そうやって思っちゃうんですよ。でもじゃあ次の世界があったらどうするのって。じゃあそれがうまくいかなかったらどうするのですよ。必ずしもその人との関係がうまくいくわけじゃないし、必ずしもその仕事が成功するわけじゃないです。必ずしもその健康でいられるわけじゃないです。私たち誰しも年を取っていきます。体は衰えていきます。若い時はいいけど、年を取っていったら幸せを失うんですよ。そうなったらね。苦しいですよ。でも、永遠の世界を信じてて、そこに私たちの希望を置くんであれば、年を取って私がその体が動かなくなっていくにつれて、私多分喜びますよ。だって、天国に近づいてってるんだもん。一日一日を。私が何を忘れたとしても、私が何ができなくなったとしても、テニスができなくなったとしても、私は喜ばれるはずですよ。だって天に近づいてるんだもん。どんなに理不尽な思いをしても、どんなにその不公平を感じたとしても、天に望みがあるんだったら、喜べるはずですよ。人との関係がうまくいってなかったとしても、天に望みがあるということを、そこに戻って確信して、そこに平安を覚えて、喜びを覚えて、そして神の助けを持って、受けて、その人との関係をまた、助けてくださいって、向き合うことができるんですよ。その自分を立てるところがないと、ぐちゃぐちゃしてしまいますよ。どこまで行っても喜びがないし、どこまで行っても確信がないんですよ。私これでいいんだろうかって。教会には行ってるんだけど、私何なんだろうか、大丈夫なんだろうかって。決勝点は、天にあるんですよ。そして成熟したクリスチャンに伴うものは、その福音の本当の理解と勢いのある身の結び方ですよ。4年に1回オリンピックみたいに身が結ばれるんじゃないんですよ。毎日の生活の中で30倍60倍100倍の身が結ばれていくはずなんですよ。勢いを持って、しかも信仰も愛も望みも聖霊の働き、聖霊の助けによるものですよ。この三つを与えてくださる聖霊が私の魂に働きかけ、私の生き方を変えるんですよ。ペテロはイエス・キリストのことを3回知りませんと言いました。こんな人、私誓って言いますって、知りませんって。私のこの知りませんというのが嘘だったら私呪われてもいいですって。このイエスなんて私は知らないって言ったんですよ。その人が2ヶ月もしないうちに同じところで、そのもっと位の高い人たちに対して、宗教家の人たちに対して、イエス・キリストのことを堂々とその述べ伝えたんですよ。力を持って。聖霊が与えられたからですよ。パウロはイエス・キリストのことを迫害してたんですよ。教会を迫害してたんですよ。 その人がイエス・キリストの教会を立て上げるものとなっていったんですよ。どの面下げてクリスチャンの前に立てるんですか。私のお父さんとお母さんは、あんたが牢屋に入れて殺されたんだって、そんな人がいっぱいいたはずですよ。どの面下げて。でも、神の愛と神の恵みによって、彼はその人たちに対しても、誠実さと切実さを持って、低さを持って仕えたはずですよ。彼は大きく生き方を変えましたよ。というか、変えられましたよ。であれば、神が私やあなたを大きく変えられないはずがないじゃないですか。私の生活が、毎日の生活が変わってないのはなぜかというと、私が成熟してないだけです。本当の福音の理解や、決勝点を見据えた歩み方や、聖霊の助けを受けることができてないということです。いつまでも成熟しない子供でいると、別にイエス・キリストを信じる信仰によって義と認められて神の国に入りますよ。だからといって、その確かにずっと子供のままギリギリセーフで天国に入れられる人もいるでしょう。でも私はそれは進めませんけどね。なぜかというと、その成熟しないでいると信仰を知識に基づく自分の決意として捉えるんですよ。よし信じようって、愛されているということを信じるぞとかつって、そしたらもう前に進めないですよ。2歩も歩いたら終わりですよ。決意して、自分の力で決意してキリストのことを信じるとかじゃないんですよ。信仰っていうのは聖霊によって与えられるものなんですよ。愛するっていうことを自分の基準とか自分の力によって取り組もうとするんですよ。愛さなきゃいけない、愛さなきゃいけない、親切に親切にギャーとかって余計になんかおかしくなっていくんですよ。成熟しないと、そのこういうルールだけがどんどんどんどんのしかかってくるんですよ。それで自由になれないんですよ。だから教会に来たり、その御言葉を学んだりするたびに苦しいんですよ。ああどうかキリストが私のことを愛してるっていうメッセージでありますようにとか、そうやってそのなんか毎回思うんですよ。ヤコブ書をやるときには、私もうちょっと教会休みますみたいな、そんな感じになっちゃうんですよ。厳しいことも言わないで。成熟を目指すべきですよ。だってこの希望は失望に終わることがなくて、私たちの毎日をその固く立てるものだからですよ。希望をこの世的なものだけに根ざして、どうか私のこの環境が、あの人が変わりますように、私にこれが与えられますように、私がこういうことをそのしないで済みますように、そうやってその自分の環境とか自分の状況とか自分の周りの人たちのその反応とかに一喜一憂するんですよ。成熟しないと。共通することは、そうしていると、成熟しないクリスチャンでいると、身を決して結ばないってことです。だから喜びとか平安とかはないです。自分を通して勢いを持って広がり続けないんですよ。永遠に対する望みもないし、イエス・キリストに対する信仰もグラグラするし、お互いに対する愛っていうのも、なんか自分の頑張りではある程度できるけど、そこから先進めないんですよ。成熟しないクリスチャンでいると、悪魔の餌食になりますよ。悪魔は私たちを神から盗んで、殺して、滅ぼしたいんですよ。そういうのがうようよしてるんですよ。私たちの霊的な周りに見えなくてよかったね。私の周りこうやって見てるんですよ。いつこけるかこいつみたいな。それぐらいの勢いでもう365日24時間私監視されてるんですよ。だけど私の中に救われてることや天に入れられるということを、この私の国籍は天にあるんだということを本当に喜びとしているのであれば、そこにはキリストに対する信仰があって、お互いに対する愛があるので、悪魔につけ入る隙はないんですよ。見せないんですよ。成熟したクリスチャンになっていけますように。いつも喜ぶということは、この私が救われて本当にその次の世界に、永遠の世界に私は神と共に生きるっていう、この永遠の命が与えられているっていうことから来ないと、いつも喜んでいられません。言葉は素晴らしいですよ。喜んでいなさいって、すべてのことについて感謝しなさい、素晴らしいですよ。そんな無理に決まってるじゃないですか。もし永遠の視点がなかったら、永遠の望みに基づいて信仰と 愛が与えられて豊かに実を結ぶクリスチャンライフを歩んでいくことができますように。私たち一人一人を通して勢いを持って実が結ばれて、私たちの周りにこの神の国が広がっていきますように祈ります。天のお父さん、イエス・キリストを私たちに与えてくださって、あなたが私にあなたの愛をはっきりと示してくださったこと、私の罪を許してくださったこと、本当にありがとうございます。でもあなたのこの恵みはそこで終わるんじゃなくて、この地上で終わるものではなくて、その先、次の世界にあなたが私たちを導き入れてくださって、永遠にわたってあなたと愛し合う関係に過ごすことができるような望みを、絶対にそうなるという望みを与えてくださっていることを感謝します。お父さん、どうぞ今日一日も、今日から始まりますけど、この新しい年を成熟を目指して、この永遠の命が与えられていること、永遠の世界に私たちの望みがあるということをはっきりと見据えることができますように、そこから逆算してキリストに対する信仰も、また互いに対する愛も増し加えていただけますようにお助けください。私たちのうちにどうか本当に聖霊を豊かに注いでくださって、本当に聖霊による喜びとか、聖霊によるその実が結ばれて平安や感謝が私たちの毎日にあるようにしてください。今年1年間もあなたが祝福してくださいますように、イエス・キリストの御名によってお願いします。